とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日ナビゲーターを務めます、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、今日ゲストにお迎えしておりますのは、京都文教大学3回生の吉田亜美さんと中谷圭吾さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、今日お二人をお迎えしてですね、お話しいただく内容ですけれども、本日のテーマ、祇園祭りゴミゼロ大作戦に参加してということで、お二人にはこのゴミゼロ大作戦に参加してのですね、いろんなお話を伺っていきたいと思うんですが、まずこの祇園祭りですけれども、京都の夏はこれで明けると言っても過言ではないぐらいのですね、日本三大祭りの一人に数えられるこの祇園祭り、町のあちこちからですね聞こえてくる金色チンの祭り囃子は京都の風物詩でもありますね。国内はもとより海外からも多くの観光客がこの祭りを見に京都にやってくるんですけれども、後に残された大量の飲食物のですね容器、こういったもののゴミ処理が社会問題となっていました。その解消のために始まったリユース食器の利用によるゴミの減量と散乱ゴミの防止の活動、これがこの祇園祭りゴミゼロ大作戦ですが、この活動に学生や社会人をはじめとする多くのボランティアの方が参加して、今や一大プロジェクトとしてですね成果を上げてきております。しかしですね、この2年間はコロナ禍の中で祭りの最大の山場でもある山鉾巡行が中止されてですね、歩行者天国の設置とか屋台の出店も行われていませんでした。そしていよいよ今年3年ぶりにですね行われたこの山鉾巡行、これに合わせてですね歩行者天国や屋台の出店も実施されまして、ゴミゼロ大作戦もですね本格稼働して、開催されたということになります。まだ今もですね祭りの最中ではあるんですけれども、この7月の15日16日の2日間にわたってですね行われたゴミゼロ大作戦に、お二人は初めて参加されたんですよね。
はい、
はい、初めてですね参加されたということなんですが、それでいろいろお話を伺っていきたいんですけども、まずはその初めて参加されたというきっかけですけれども、皆さんはその京都文教大学の、総合社会学部総合社会学科というところに所属しておられて、杉本先生、杉本聖子教授ですね、こちらのゼミの生徒さんなんですよね、学生さんなんですね、
はい、
で今回のゴミゼロ大作戦の参加というのはこのゼミとして皆さんでエントリーして参加されたんですか。
はい、
はい、そうです、そうですね。
ゼミ生何人参加されたんでしょう。
ゼミ生は2日間参加したんですけど、はい、15日と16日参加してて、15日では、5人で、
はい、
で16日では7人で、で計12人で、
12人、
はい、
中谷さんはどうなんですか。
僕は1日目15日と、はい、16日2日間とも参加しました。
あ、2日、
はい、
連チャンで、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
吉田さんはどうですか。
私は15日、はい、
15日
だけ参加しました。
いよいよ山の方ですね。
あ、そうです、
ね、あ、そうですか、はい、なるほど、はい。まあゴミゼロ大作戦に参加されたってね、そういう形でそのスタッフとして祭りに参加したのは初めてだと思うんですけど、祇園祭り自体はいかがなんですか。吉田さんは、出身って どちら、吉田さん、うん、吉田さん出身どちらですか。
私は京都市。
京都市、市内。
市内です。
ああ、京都っ子ですね。じゃあもう祇園祭りは昔から。
いや、昔からでもないですね。初めて行ったのが、
はい、
高校3年生の時なので。
あ、まあ3年前ぐらいなんですね。
そうですね、大体。
あ、じゃあもうそれからしばらくっていうか2年間はコロナでね、ダメだったから、久しぶりに2回目の参加っていうか2回目っていうことですね、基本
は。あ、そうですね、はい。
そうですか。中谷さんはどうですか？
そう、僕はちょっとちっちゃい頃に、はい、小学生くらいの時に一度祇園祭に参加したことがあって、
参加、
あ、参加というか、すみません、祇園祭に、うん、行ったことがあって、あ、でその時に初めて来た時に周りの人混みがすごくて、はい、もうそれに自分が酔っちゃって、
はいはいはい、
でそれで倒れて救護室に運ばれたっていう経験がありますね。
なるほど。小学生で参加したっていうから僕はまた綱を切ったのかなって、お違う3年もやったのかなと思いました。そうじゃないですね、
はい、
身にあれですね、お父さんお母さんご両親がどの誰に連れて行かれて一緒に行ったら、 あまりの人の多さにもう気持ち悪くなっちゃって人酔いして、
はい、
なるほど、いい経験されましたですね。
そうですね
で今年はじゃあそれから初めてですか、祇園祭り。
それから一応僕が通っていた高校が京都文京高校という高校で通っていまして、
京都市内ですね、
はい、三条の東山三条の方にある高校なんですけど、はいはい、よくこの時期学校から登下校するときに、うん、祇園祭りの鐘の音がよく鳴っていて、
あ、なるほど。
でなんとなくその雰囲気とかは通学路の間で感じられたので。
じゃあまあお二人とも、まあ、祇園祭りは身近には感じていたけれども実際自分がその見に行ったり何したりってそういう経験はあまりこれまでなかったっていうことなんですよね。
はい。
あ、じゃあそこからまあ今回初めて祇園祭りにね、スタッフの一員として参加されてどんな感じでした？中谷さん、どういかがでした？
ですね、僕は2日間参加してで、はい、金曜日と土曜日だったんですけど、
うん、
金曜日ではまあ、それなりに人も多くで外国人であったり年配の方であったり僕たちと同じ世代の方であったりいろいろな世代の方たちが、はい、参加してたんですけど、
うん、
土曜日もそれと同じで参加してたんですけど、はい、土曜日の方が僕は9時から11時まで参加してたんですけど、
はい、
夜遅くになりについて人が減ると思いきや人が多くなっていろんな人が参加してました、
ね、あ、そうですよね。16日はもう新聞報道では30万人動員されたっていう、まあ、15、16日で50万人を超える、ね、動員があったってい いうか祭りを、ね、見学に来られた方がいらっしゃったってからさぞかし大変だったと思いますよね。で夜になっても全然人が少なくなるっていうことがなかったっていう感じですかね。
はい、
はい、吉田さんいかがでした？
私は15日だけだったんですけど、
はい、
まあ、金曜日平日じゃないですか、
うん、
だからなんかあんま人来ないんじゃないかなって勝手に思ってたんですけど、
甘い
でもで、まあ、21時から23時からの参加だったんですけど、
はい、
まあ、夜なので、まあ、ちょっと雨も降ってたっていうのもあったんでなんかあんまり人来ないんじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
結構人がいてびっくりしました。
あ、は
い、
そうですか、
はい、
なるほど。まあ、大勢来られたということは、まあまあね、冒頭でもお話しましたですけどやはりそこから出てくるいろんなゴミっていうものが社会問題になっていたんでね、それで始まったこのゴミゼロ大作戦なんですけど皆さんそれぞれにですねどんな活動をなされたんですか？中谷さん。
はい、僕は燃えるゴミ、燃えないゴミ、缶だったり瓶だったりと、はい、いろいろな種類のゴミがあると思うんですけど、それのゴミ箱を、設置してで歩いてくる通りすがりの人に、うん、もしよければゴミいかがですかと気軽にお尋ねして、
うん、
で捨ててもらうという声かけをしていました。
あ、そうですね、確かに路地路地歩いてると皆さん声を枯らしてそういうことをね呼びかけておられたりする姿、私も何年か前に、実際に、出ていて感じましたですけど、まあ、それをやっておられたんですね。2日間ともにその活動、
そうです
ね、同じ場所で、
はい、同じ場所でやっていました。
そうですか。それは、文教大学の京都文教大学の何か場所コーナーを設けてやっておられ、ステーションでやっておられたんです 他の人たちも一緒ですか？
そうですね、あの他の人たちで他大学であの京都産業大学からあの、はい、来られた人がいるんですけど、ええ、その人たちはもうあの学士課ってあの就職活動 の, そのためにあの来ててであのそれの経験としてあの来てらしくて、
はいはいはい、
でそれであの参加していました、
ね、あそうですか、はい、あ他大学とのそういう交流もあったんですね、
はい、
なるほど。吉田さんはどんな活動されたんですか？
私もあの場所は違うんですけど、うん、同じことやってて、
うん、
で7つぐらいにゴミを分別する作業をしてたんですけど、
はい、
その燃えるゴミがあるんですけど、
うん、
そこにあの割り箸とか唐揚げの刺さってる串とかをこう捨てるお客さんとかが結構いるんですけど、
はい、
そのちゃんとそこも分けてるのでその作業をあのしてくださいって声かけしてました。
あなるほど、
はい、
そうか、お二人ともそういうゴミの回収分別そういったことの呼びかけをやっておられたということですね。なるほど、分かりました。後半ではですね、具体的にそういう活動されて皆さんどういうふうに感じられたかとか現場の状況みたいなことをもう少しお伺いしていきたいと思うんですが、ここでですね一曲音楽を挟みたいと思います。今日ご紹介いただきますのは中谷さんがお持ちいただいた乃木坂46のシンクロニシティです。はい、祇園祭りゴミゼロ大作戦で参加して、本日のゲストは京都文教大学吉田亜美さんと中谷圭吾さんのお二人です。引き続いてどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、二人ともそういう形で中谷さんは2日間通して、吉田さんはあいよいよ山15日に1日、ゴミの分別回収の呼びかけの活動に参加されたということなんですけど、このその社会問題になってたそのゴミの散乱とかね、大量のゴミが出てくるということに関しては今回実際に参加されていかがでした？
あそうですね、あのゴミ の, あの意外とあの路上にゴミがあの落ちてるのかなと思ったんですけど、
うん、
あの全然あまり落ちてなくて、
はい、
であのいろんな人があのゴミの回収ボックスにこれお願いしますって言ってくださって、
はい、
いつもありがとうみたいな形であの感謝をもらったりしてましたね。
ああそうですか、吉田さんの印象はどうです？
そうですね、あのこういったボランティア、あ、打った、え、大丈夫ですか？あ、すいません。あのこういったボランティアがあの行われてるぐらいなので結構散乱とかしてんのかなと思ったら全然そんなことなくて、
うん、
街中とかすごいほとんどゴミがない状態だったので、このボランティアがすごいこう浸透していってるんだなって感じました。
なんか僕が今言おうとしていることを先に言われちゃったんですけど、そうですよね。でもそれってやっぱりこの活動をずっとこう重ねてきた一つのやっぱ成果でしょうね。ね、やっぱり祭りを見に来る人たちのそのマナーっていうかね、そういったものが定着してきたっていうことなのかもしれない。これ単にね、呼びかけをするとかポスターを貼るとかいうことだけではなかなか浸透していかなかったかもしれない。毎年大勢の人たちがこうやって実際にね、ゴミゼロ大作戦に参加して声を枯らして皆さんにいろんなことを訴えて、そういったことがやっぱりここに来てそういう成果になってきてるのかなっていう感じがやっぱりしますよね。うん、まあもう伺おうと思ってたんだけど、吉田君の方からさっき、あ吉田さんじゃない、中谷さんから先ほどおっしゃってくれたけども、これをお願いしますとかねいう声掛けを向こうさんからしてくださるということですけども、実際に、まあ、たくさんの人がボランティアに参加してるわけじゃないですか。それ見て皆さんからどんな反応ありました？吉田さんどうですか？
お客さんの反応ですか？
はい、そうそうそう
そう。いやもう本当になんかこっちがその、うん、ゴミを回収してる立場っていうか、協力していただいてありがとうございます、はい、やのに、
うん、
こう向こうから、うん、なんかありがとうありがとうとかお疲れ様とか頑張ってねとかそういう声をもらえたのがすごいなんかびっくりしたっていうか、
うん、
あなんかあそっちからお礼言われるんやっていうのが
エネルギーになるよね。でもね、
そうですね、
暑い時にねやっぱりしんどい思いしてやってるわけだけど、そうやって感謝してくれたりとかねぎらいの声とかかけてくれたらすごく嬉しいよね。
そうですね、嬉しかったです。
あそう、
はい、
中谷さんはどうでした？
あの僕もあの吉田さんと同じことを思ってて、
うん、
あの最初 ボランティア参加するときにやっぱお客さんから無言ですられるのがちょっと一番嫌やなって思ってて、
で
どうなのかなって実際参加してみたら、やっぱりこっちがありがとうございますって言って、向こうからも、ありがとうねとか頑張ってって言われる、ってよく言われたので、それで勇気づけられましたね。
あ、そう、なるほど。同世代の人たちもたくさん来てたと思うんだけど、同世代の人たちの反応っていうのはどう？
同世代の方は、そうですね、同世代の方もちゃんとお礼言ってくれました、なんか逆にお礼言わない人いなかったんじゃないかなっていうぐらい、
あ、そう、
ほとんどの人が感謝の言葉をいただけました、
あ、そうですか、
はい。
長谷さんは今ね、首を縦に振ってるけど、やっぱ同じような印象ですか？
そうですね、どっちかというとお年寄りの方よりも、多分僕たちと同じ世代の方の方が、ありがとういつもって言ってくれることが多かったので、すごい親近感湧きました。
あ、そう、
はい。
まあそういう人たちがね、やっぱり この機会を通じて、なんかそういう意識をね、芽生えるわけじゃなくて、もうすでに持ってるからそういう声かけてくれるのかもしれないけど、でも世の中にはさ、まだまだその例えばコンビニの前で何か食べたものそのまま捨ててあったりとかさ、いうのもこうね、あるいは道でもそうだけれども、ゴミが散乱してるのも事実でね、そういったことをなくしていくには、そういう意識をちょっとでも持ってる人たちがやっぱ増えてきてくれればっていうことだと思うんだけど、今回祭りにその何十万人の方が見えてるわけだから、その人たちが、皆さんが汗水流してそうやって頑張ってる姿を見て声かけてくれたっていうのは、やっぱりその人たちにやっぱりなんか響いてるよね。
そうだと思います。
ね、きっとなんかそれがなんかもっと他のところでのいいことにね、つながっていくような気がすごく、するんで、単にこの祇園祭りゴミゼロ大作戦でのボランティア活動ということにとどまらず、これが波及効果みたいなものがね、絶対あるだろうと思うしね、それ信じたいね。
はい、
はい、
別に僕はクロージングするつもりもないし、僕が締めくくったってしょうがないんで、皆さんにですね、その辺のところ聞きたいんです。この経験ね、自分もそうだし、あるいは周りの人たちもそうだし、どういうふうに生かしていく、あるいは他の人たちも生きていくっていうふうにね思うかみたいなことを、ちょっとお二人それぞれからですねお伺いしたいんですけども、さあ、じゃあ、はい、じゃあ中谷さんから聞きましょう。
はい、今回このゴミゼロ大作戦に参加して、やっぱりゴミを捨てるっていうことは、常識の範囲内ですけど、はい、だと思うんですけど、やっぱりやっぱ意識的に大切なことだなと思いました。僕も日常的にゴミを仕分けしたりとか、はい、自分の部屋とかを掃除したりとかして仕分けたりしてるんですけど、
優等生みたいなこと言うね。そうですか。
やっぱり仕分けしていかないと、なんかスターバックスコーヒーの、はい、プラスチックゴミの、プラスチックのストローが、その廃棄されることによって、ちょっと海が汚くなったみたいな事件がニュースがあったと思うんですけど、なんかそれを思い出して、やっぱり神にしていくこととか、人々のその意識づけをしていくことで、何か一つ変わるのじゃないのかなと感じました。
うん、そうですよね。その今プラスチックゴミのお話が出ましたけど、そのマイクロプラスチックスっていうのが海洋汚染でね、つながっていくっていうような話とか、今大きなこう社会問題とか、もう世界的なね、大きな人類の課題になってるけれども、まあ、それだってまあその入り口っていうのはもう自分が使ったストローであったりとか、そういうね、簡単なものからの話で、ゴミゼロ大作戦はゴミの回収ということだけじゃなくて、ゴミを減量しようということで、そのリユース食器っていうね、何回もこう使い回しをしようというね、それによって廃棄ゴミを少なくしようという活動もやってるわけですけども、ぜひそういったことも意識して、これから、何か自分の生活に取り入れていただ、ね、言っていただければいいなというふうに思いますね。
はい、
吉田さんはいかがですか？
はい、このゴミゼロ大作戦は、ゴミを減らすっていうのも目的の一つなんですけど、その祇園祭りの期間だけじゃなくて、その私たちボランティアもそうですし、祇園祭りに来ていただいた方 とかが普段からゴミを減らすように意識するのも目的の一つなので、まあ、その今回私はボランティアとして参加したことで、まあ、いろんなことに気づいたというか、リユース食器の導入とかもそのお客さんとして多分行ってたらこういう食器も導入されてたってこと多分気づいてなかったろうなって思いますし、はい、まあ、その普段からそのこういった取り組みゴミを減らすようにするためにはどういう取り組みがされてるかっていうのを普段から意識して、うん、自分の生活の中にも取り入れていきたいなって思うようになりました。
なるほど。そうか、やっぱこの活動っていうのは単に、ボランティアとして参加しただけじゃなくて自分たちのその意識改革というかね、何かその意識変革にもやっぱつながったいい機会だったのかもしれないですよね。まあ、そういう意味では今回その機会を提供してくださった、まあ、杉本先生、このね、ゼミでみんなで参加しようよということで、まあ、そういう機会を作ってくださったんだと思うんだけども、まあ、すごく良かったね、皆さんにとってはいい機会だったなと思いますよね。まあ、皆さんはそういうことああ良かっただけれども、ぜひやっぱりそういう活動をこれからもこう引き継いでね、自分たちの後輩の人たちにも何か続けていっていただけたらいいなと思うんですけど、ぜひこの番組の最後になってきましたですけども、この番組を聞いてる人とかね、あるいは皆さん の, その大学の後輩の人たちとか、まあ、そういうような人たちに向けてですね、ぜひお二人 の, その経験を踏まえて、メッセージをですねお願いしたいと思いますが、さあどちらから。はい、
そうですね、まあ、このラジオを聞いてくださってる方もそうですし、まあ、祇園祭に来ていただいた方の中で、まあ、一人でもこのゴミゼロ大作戦、まあ、来年、まあ、あるかわからないですけど、まあ、祇園祭があってこういった活動があるってなったら、まあ、一人でも参加したいなって思う人がいてくれたらすごい嬉しいです。
なるほど、はい、はい、吉田さんはこういう活動にもっとたくさんの人に参加してもらいたいなということですよね。
はい、
なるほど、はい、中谷さんいかがですか。
はい、このラジオを聞いてる人たちとか僕の大学の後輩たちに伝えたいことは、
うん、
まず祇園祭っていうものをそのゴミゼロを通して肌で感じられることだと思いますね。ちっちゃい頃行ったけど全く覚えてへんみたいな感じの人もいると思いますし、うん、その祇園祭りのゴミゼロに参加してそのゴミの意識づけだとかプラスその京都の文化とかもいろいろ知れるかなと、うん、今回って思いました。
単にその祭りを見に行くっていう、まあ、もちろんその祭りに触れるってね、そのコンチキチンを聞いたり、っていうこともあり巡行を見たりするっていうのもすごく楽しみだし大事なことだけど、実際にその祭りっていうものがどういう形でこう運営されてるんだみたいなところを皆さんこうちょうどその中に入って感じたわけですよね。そういう意味ではすごくいい機会だったんだと思うし、できればたくさんの人をこれからもそれを皆さんも別にここで終わることではなくてね、社会人になってもたくさんこのボランティア参加してくださってる方もいらっしゃるわけだから、この機会があればまたこれからも取り組んでもらえたらと思うし、また後輩の人たちもねぜひ改めて加わってもらったらなというふうに思いますよね。ぜひいろんなところで、皆さんの経験をお話ししたりですね、またそういうことで、誘い合って、いただければなというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。いろんなお話を聞けて私も大変、楽しかったです。今日のゲストは京都文教大学の吉田亜美さんと中谷圭吾さんのお二人でした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
今日はお二人にゲストにお迎えしたんですけれども、このゴミゼロ大作戦に参加してですね、まあ、その社会課題の解決に向けた活動するということだけではなくて、自分たち自身がこれを通じてですねいろんなことを感じ取って勉強してくださったんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、まあ、多くの方にもですね、それをついでですね、これから多くの方にこのゴミゼロ大作戦に取り組んでいっていただきたいなというふうに、思った次第です。はい、本日の番組、運営をさせていただきましたナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
期労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。